出エジプト記結晶の学び第34週複合の例ローマ数字1複合の交輸に関する啓示は出エジプト記第30章の終わりあたり神の住まいと祭司の体系が啓示された後に与えられました。このことが示しているのは複合の交輸複合の例を予表するがもっぱら一つの目的のためすなわち神の住まいと神の祭司の体系を油塗るためであるということです。出エジプト記30章26節それをもってあなたは次のものに油塗らなければならない、すなわち集会の天幕と証の箱27節また机とそのすべての器具また食台とその器具また香壇28節また全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての器具また旋盤とその台である30節あなたはアロンとその子たちに油を塗り彼らを聖別して私に祭司として仕えさせなければならない。第一ペテロ2章5節あなた方自身も生ける石として霊の家に建造されていきながら聖なる祭司の体系となってイエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。詩編第133編2節それは頭に注がれたたっとい油がヒゲにアロンのヒゲに流れ下り彼の衣の裾に流れ下るようだ。ローマ数字2すべてを含む手順を経た複合の例は神の例のすべての面の集大成総合形です。イエスの例には人生人の生活十字架の要素があります。キリストの例には復活の要素があります。イエス・キリストの例には人生、人の生活、十字架、復活のすべての要素の満ちあふれる供給があります。命の例には神聖な命の抱負があります。命を与える例は神聖な命を分け与えるためです。主なる例には昇天と主権の要素があります。恵みの霊は神聖な抱負を私たちの享受として私たちに供給するためです。七つの霊は七倍の強化のためです。最後にその霊は前述の称号のすべての要素を含みます。ですからその霊はすべてを含む霊です。これはその霊が神の霊のすべての面の集大成、総合形であることを意味します。A、神の創造において、神の霊は神聖の要素を伴って活動的でした。そして神の霊が水の表を覆い抱いていた。創世記一章二節後半。1神の霊は命の霊として来て、死の水を覆い抱いて命を生み出し、神の定められた御旨のために、特に人を生み出しました。霊的な経験において、その霊が来ることは、命を生み出すための第一の条件です。創世記一章二十六節、それから神は言われた、我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。ヨハネ6章63節命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉は霊であり命である。2. 被造物は神の霊によって生み出され、神の霊には神聖の要素がありました。 ですから、ローマ第一章二十節によれば、被造物は神の永遠の力と神性の特徴を表します。ローマ一章二十節、神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。